プロトタイプ FM 26回目を始めたいと思います。このポッドキャストは起業家、エンジニア、デザイナーなどスタートアップやプロダクトを作る人のリアルな声をお届けするポッドキャストです。そして私は、タイムチケットというサービスを運営している山本大作です。今回タイトルなんですけども、EOS の特徴とは開発者ダニエル・ラリマーの思想というタイトルでお送りしたいと思います。EOS というのはですね、これはまあブロックチェーンのプロジェクトといいますか、まあ、ネットワークといいますか、そういうものなんですけども、ちょっと最近調べていて、ちょっと今日はその中で分かったことをちょっと話していきたいと思うんですけど、で、EOS っていうと有名なのがですね、ICO というその資金調達で、昨年から今年にかけて、1年ぐらい長期間にわたってやってたんですけども、4300億円、まあその当時のレートにはなるんですが、に4300億円を集めて、まあ、クラウドセールが終了したというようなニュースがあって非常に話題になったプロジェクトですね。で、EOS っていうのはそれのどういうプロジェクトかっていうとですね、基本的にイーサリアムと、まあ、同じようなプロジェクトになって、そういうスマートコントラクトを動かすためのプラットフォームですね。そういう非中央集権的なアプリケーションを動かすためのプラットフォーム で、イーサリアムと比べて特徴だと言われているのが、そのスケーラビリティの問題をですね、解決しているというふうに言われているんですね。で、イーサリアムは、まあ、今のバージョンですとそんなに、ブロック生成の時間とかトランザクションをさばくその、能力がそんなにないんですけども、EOS はですね、そのブロック生成とかトランザクションのそのスピードが すごく速いと。で、そのトランザクションで、まあ、イーサリアムはそのガス代というのが、まあ、ユーザーが支払っていくことになるんですけども、EOS はそのトランザクションのところの、手数料がないというような形になってますね。ただその EOS はそのアカウントを作成時に、手数料がかかるというのが、まあ、イーサリアムはそこがないですから、そこがまあ違いといえば違いになってます。まあ、そんな感じでその EOS というプロジェクトなんですけども、まあ、今回ちょっと一番語りたいのがですね、まあ、その EOS を作った人がどういう人なのかということで、で、作った人がですね、ダニエル・ラリマーという人なんですね。35歳の方で、経歴はですね、バージニア工科大学を出て、まあそこの中でですね、経済学とコンピューターサイエンスを学んだと。で、もともとはお父さんに、そういうプログラミングを教わって、この学生時代なのか、高校生ぐらいなのかちょっとわかんないですけど、そういう、なんか VR のそういうスタートアップを作ったみたいな、そんな経歴も紹介されてました。で、何社か会社も作っていて、一番最初の、広まったプロジェクトっていうのがビットシェアーズというですね、分散型のその金融のプラットフォーム、これ2014年にリリースされてますね。で、その後に2016年に、前回のポッドキャストでも話しましたけど、その Steam というソーシャルメディアのプラットフォーム、そして Steemit というその非中央集権的なアプリですね。そこのプロジェクトも開発して立ち上げていると。で、特徴的なのが、で、その後 EOS ですね。で、EOS を2018年の今年の6月ですね、にメインイベントでローンチしているというような形で、まあ主にこの2014年ぐらいから、だいたい2年おきぐらいに、こういうブロックチェーン関連のプロジェクトを3つもやっていて、それぞれ現在もアクティブに動いているというところは本当にすごいなと思うわけなんですけど、このダニエル・ラリマーさんのですね、まあ、功績というか、そういうポイントがあって、コンセンサスのアルゴリズムですね。で、デリゲーテッド・プルーフ・オブ・ステークという DPOS と言われてますけども、これを発案した人と言われてます。で、この DPOS はどういうものかっていうと、まあよくプルーフオブワークとかプルーフオブステークっていうそういうコンセンサスアルゴリズムはありますけども、このデリゲーテッドプルーフオブステークの特徴はですね、まあ、とにかくそのやっぱりさっきもスケーラビリティ問題を解決したという話がありましたけど、まあそのよりこう早い承認をしていくための、そのアルゴリズムで、まあ、プルーフオブステークの発展系のそういう認証の形式だというふうに言われていますね。で、こう間接民主制のような形でですね、そのネットワークの中で、まあ、あるトークン持ってた保有者が誰に取引認証させるかっていうのとその投票権を、 その自分の保有量に応じて得ることができて、でこの人にしますというような形で投票していくと。で EOS とかだと、まあ、その21人という人がブロックプロデューサーとしてその投票で選ばれて、その人たちがどんどん承認していくというような、そんな仕組みでですね、まあ、そのビットコインみたいな形でそのパソコンとかそのコンピューターの性能で、その計算量に応じて誰がブロックを承認していくかっていうことではなくて、あくまで選ばれた人の中でそのうちの3分の2が、承認すればそのプロジェクトが進んでいくというか、まあ、そんな形でコンセンサスが取れて、まあ、ブロックも承認されていくみたいな、そんな仕組みになっているというような形なんですね。でこの仕組みを考えたことで、まあ、ビットシェアーズ、スティーム、EOS それぞれすごく早い、取引を生む、そういうブロックチェーンにはなっていると。でその証拠にですね、ブロックチェーンのアクティビティをのランキングのサイトがあって、ブロックティビティ .info というそういうサイトがあるんですけど、そこで見るとですね、上位3つがこのダニエル・ラリマーさんのプロジェクトになってるんですね。で1位が EOS、 2位がビットシェアーズ、3位が Steam という風になってますけど、まあ、この辺もやっぱすごいなと。やっぱりこの DPoS の影響で、やっぱりトランザクションがより活発に動くようなそういう、ネットワークなので、この上位に来ていると。で4位がビットコインになってますね。 5位がイーサリアムというような形になってますね、今見ると。はい。そしてまあこのダニエル・ラリマーのすごいところは、この先見性という意味でもすごくってですね、とにかくブロックチェーンとかの問題点に気づくのが早いということが言えますね。でこのビットシェアーズというプロジェクトの中では、本当にいち早くですね、このステーブルコインという考え方を導入して、こう価格が安定したそういう暗号通貨ですねを作っていますね。でビット USD という形で、この1ビット USD が1ドル分のそのビットシェアーズの中の通貨 BTS っていうのがあるんですけども、と交換できるという、そういういつでもそれが交換できるんだよっていう、そういう価値が安定している、そういうコインをスマートコインという形で作ったというものですね。で現在はそのステーブルコインだとテザーというのが、まあ、かなりのマーケットシェアを占めてるんですけども、このビット USD もテザーと同じぐらいの時期に始まった、2014年に始まってるはいるんですけど、まあ、時価総額でも上位、10位には入っているというような形ですね。でステーブルコインもたくさん出て、あんまりアクティブなものは半分以下ぐらいになってるみたいなんですけども、ちゃんとこう生き残ってるのはさすがだなということで、この早期にやっぱり ステーブルコインの必要性に気づいたこのダニエル・ラリマンは本当にすごいなという気がします。そしてまあスケーラビリティに関してもですね、この先見性があるというか、そういうエピソードがあるんですけど、まあ、2014年にこのアメリカのマイアミで、そういうビットコインか何かのそのカンファレンスがあって、そこでイーサリアムの創設者のビタリック・ブテリンが、まあ、イーサリアムについて、まあ、初めてぐらいのタイミングでこう公でこうプレゼンしたという、そういうなんか伝説的な回があるみたいで、でその会場のビタリックが話し始めた時は会場で半分ぐらいしか人がいなかったんだけど、その発表が終わる頃には満員になって、その発表が終わった後ももう質問攻めに合うみたいなっていうのは、そういう回だったらしいんですけど、それがまあ2014年にあって、でその時に、そのダニエル・ラリマーもその会場にいたみたいで、彼は当時さん多分そのビットシェアーズをやってる頃なんでしょうけども、でそこでこうビタリックに対してですね、このスケーラビリティの問題について指摘して質問しているというのがこの YouTube でも残ってて、まあ、この後そのイーサリアムはもうどんどん広まっていって、まあ、大きくなっていくんですけども、2017年の年末にイーサリアム上のゲームでクリプトキティーズという、こう子猫を育てていくようなそういうゲームがあって、それがむちゃくちゃ流行って、そのクリプトキティーズがむちゃくちゃ取引を行ったおかげで、他のもう全体的なイーサリアム全体的なそのトランザクションがすごく遅くなるみたいな、そういう問題が昨年末にあって、まあ、そういうクリプトキティーズ問題、そういうクリプトキティーズみたいな、そういう ダップが生まれたら遅くなるんじゃないかみたいな、そういう質問をこの時にしてるみたいなところで、そういうクリプトキティズ問題を予見してるみたいなところも伺えるというところで、こういう技術的なところも早めに気づく、そういう凄さを持った人かと思います。そしてこのダニエル・ラリマーさんはですね、ミッション、人生の使命を公開されていて、すべての人々の生命、自由、財産を守るフリーマーケットソリューションを見つけることという形で書かれてますね。本当にこの生命とか自由とか財産を守るみたいな、まあこういうことをミッションにしている、そういう開発者もなかなかいなくて、すごくスケールが大きい人だなというふうに思いますね。はい。そしてまあ、最後ちょっと EOS の技術的なところをもうちょっと触れたいんですけど、まあ、EOS、イーサリアムと比較するとですね、そのさっきトランザクションの量が違うと言ったんですけど、だいたい秒間でイーサリアムが15とかっていうふうに言われてるんですけど、EOS はだいたい交渉、100万以上だみたいな、そんな発表がされていて、まあ、だいぶ違うんですね。で、これでどういうことが言えるかというと、まあ、現在そのクレジットカードのビザとかマスターは秒間で2万件ぐらいそういうトランザクションがあるそうなんですね。で、Facebook はそのいいねだけで秒間で5万2000ぐらいあると。で、金融のその為替の取引だと一つのマーケットのペアだけで秒間10万件ぐらいトランザクションがあるんだと。で、イーサリアムは今のバージョンだとなかなかそれは裁けないけど、EOS だと、まあ、今のバージョンでもそれが裁けるんだというふうな、そういう発表もされてましたね。で、EOS とイーサリアムの比較で言うと、そこに載ってるそのダップの数ですね、非中央集権的なダップの数も、まあ、現状の比較になるんですけど、ダップレーダーという サイトで見ると、まあ、EOS の方が、DAU、アクティブユーザーが多いダップが多いですね、今のところは。1000を超えてるダップの数が EOS だと、8つ、9つぐらいあって、イーサリアムだと、2つぐらいですかね。というふうに、ちょっと、まあ、EOS の方がアクティブなユーザーが多いダップが多いという感じですね。で、EOS は、その、インフラということで言うとですね、事前にこう、費用が発生するというところもちょっと特徴で、その、スマートコントラクトをこう、デプロイして、まあ、そこにアカウント情報とか、まあ、データを格納していくために、こう、必要なリソースを事前に押さえておくというので、このラムっていうのを、この EOS で買わなきゃいけないというところが、まあ、これもイーサリアムとの違いですね。で、あと、そこの、ブロックチェーンで EOS 上でそのトランザクションを送信するときに、その CPU とネットワークというのも事前にこれを、買っておくというか、押さえておくっていう必要があって、これはあの EOS でこうステークするっていうんですけど、事前にこの量だけステークしますと。で、この CPU とネットワーク用としてこのステークした EOS は、まあ、使わなくなったらこう戻ってくるというような、そういう仕組みになっているという形です。ですので、まあ、イーサリアムとかだと、コントラクトをデプロイするときに、まあ、ガス代を支払って、まあ、あとはトランザクションのたびに、その、コントラクトを利用したダップのユーザーがガス代として払っていくというような、そういう仕組みですけど、EOS は、まあ、そのダップの運営者、開発者が事前にそのラムを買って、CPU とネットワーク分の、量のトークンをこうステークして、まあ、その発生時というかリリース前に費用が必要になるというところがポイントですね。で、そのラム分は戻ってはこないですけど、CPU とネットワーク分の EOS は変換されるというような形になっています。ですので、まあ、イーサリアムと EOS は、まあ、かなり違うというか、ものとしては全く同じようには使えないですし、言語もやっぱり違って、イーサリアムは主にこのソリディティという言語で、まあ、開発環境としてはトリュフとかオープンゼッペリンとかリミックスみたいな、そういうものが揃っていて、あとはウェブのウォレットとしてこうメタマスクという形 で、それをWeb3 という技術でそのコントラクトの部分というか、まあ、ブロックチェーンの部分とそのブラウザ上のアプリケーションをこうつないでいくみたいな、そういう開発を、まあ、ダップの開発者はしていくんですけど、 EOS の場合は、 まだそういうオープンゼッペリンを作っているようなそういうゼッペリン社に当たるような存在というか、まあ、コンセンシスという会社のような存在が、まあ、あるっちゃあるんですけど、まだそんなにあのブロックワンという会社があるにはあるんですけど、そんなにこう開発リソースが潤沢に揃っているとはまだ言えない状況かなというふうに思います。ですので割とこう EOS 上で動くダップを作ろうとするとなかなかこう特に日本語の情報はなかなかないので、ちょっとまだ現状だとかなり難しいかなというふうには思います。はい、そんな感じで、今日は、EOS の紹介と、まあ、その EOS を作ったダニエル・ラリマーの紹介をしました。個人的には本当に先ほど言ったこのダニエル・ラリマーの、まあ、開発者としての凄さと、まあ、先見性とやっぱりこの経済に関する知識と自分の技術力を組み合わせたそういうなんか新しい開発者だなという気がしていて、本当に新しい世代の起業家であり開発者であるなというふうに思っています。ちょっとこのダニエル・ラリマーはなんか2年おきに何か新しいプロジェクトを発表するので、なんか EOS の次もまた何か考えてるんじゃないかなと、2020年あたりにまた何かに新しいプロジェクトをやるんじゃないかなということで、ちょっと気になる存在ではあるので引き続きこうウォッチしていきたいなというふうに思ってます。はい、今回は、そういうわけで、EOS の特徴と、ダニエル・ラリマーの思想ということで紹介しました。このポッドキャストではですね、まあ、ちょっと最近こういうブロックチェーン関連というか暗号通貨関連の話題が続いてますけども、引き続きこういうちょっと新しめの暗号通貨プロジェクトの紹介とかはしていきたいなというふうに思っています。このポッドキャストへのお問い合わせ、ご感想、ご質問、ご要望は公式サイト www.prototype.fm のお問い合わせからメッセージしてください。ツイッターの場合は、シャーププロトタイプ FM をつけてツイートしてください。iTunes ストアでのリビューもぜひお願いします。というわけで、ポッドキャスト第26回、ここで終わりたいと思います。ありがとうございました。